QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。7月の23日、第429回 QRL の時間がやってまいりました。ね、まあ、この時期になりますとね、小学校、中学校、ね、高校、大学もそうでしょうけど、この夏休みの、ね、時期でございますよね。まあ、なかなかね、子どもたち楽しみなんですけどもね、今年は4月からのですね、お休みがちょっと長くありましたので、夏休みがだいぶ短くなってね、8月の中旬頃で、学校が始まるというところもね、結構多いようですね。やはりですね、4月以降新学期、コロナウイルス関係で、だいぶあのお休みが続きましたんでね、その分を取り戻すということで、少し短い夏休みになるんではないかというようなところでございますけどもね、まあ、地域によってだいぶね、異なるようでございますけどもね、なかなか今年はですね、いろいろと変わっているようですね。まあ、今の学校は、まあ、昔と違ってね、空調機もね、しっかり整備されているでしょうから、この夏の暑い時もですね、まあ、外に出ない限りですね、まあ、体育館も含めてね、非常に涼しい環境で、勉強なりなんなりできるということでございますからね、そういった意味ではね、いいのかなって気がいたしますけどもね。まあ、それにしても夏休みね、特に8月というのは、学校が休みになってですね、両親の田舎に行ったりね、おじいちゃんおばあちゃんのところへずっと遊び行ったりとか、山や川の方へね、遊び行ったりプール行ったりというようなね、子どもの楽しみがですね、一番詰まってる時期でございますからね、まあ、短くなっちゃうのはちょっとそれなりにかわいそうだなという気がいたしますね。はい、皆さんもね、夏休みのいろんな思い出がね、たくさんあるかなと思いますけどもね、社会人になりましたからね、こういった長いお休みなくなっちゃいましたからね、ちょっと残念でございますけどもね。はい、というわけでございまして、はい、それではですね、早速7月23日、429回の QRL をスタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナー早速ねお送りしたいと思います。まあ、ここのところね、あのバンドがですね少し広がったっていうねお話、番組でもねご紹介しておりますけどもね、 1.9 メガ並びに 3.5 メガの方では周波数拡大というようなことで、まあ、特に 1.9 メガあたりですとね、この全電波形式が出られるようになって、まあ、1.9 で、電話モードね SSB が運用できるというようなことになりましたけどもね、まあ私はまだその QS を聞いたことないんですけどね、 JA の方々も運用されている方はねいらっしゃるのかなというふうに思いますけどもね、いかがでしょうかね。まあ、この 1.9 メガっていうのはですね、まあ、私もあの免許証は下ろしてはいるんですけど、最近はですね 1.9 はロングワイヤーで申請を出してたんですけど、一旦下ろしてしまいましてね、それっきりになってるんで、また上げようかなと思ってるんですが、なかなか 1.9 だけが、ね、出られない状況なんですよね。まあ、やはり理由はですね、この狭いところで 1.9 メガどうやって出るかっていうのがね、非常に課題でございましてね、なかなか難しいですよね。まあ、最近ではね、いろんなこのアンテナ、特にね、クリエイトデザインさんも、ついに市販の短縮型のロータリーダイポールを販売し始めましたけどもね、まあ、結構あれはあれでさすが長いですよね。あれ上げられるとなると相当かなという気がしますけどもね、まあ、一番短いのでもね十数メーターってのありますけども、カタログでは受信用に使ってくださいねというふうに書いてありますのでね、 はい、送信はまた別にね、違うものを使って受信はこれを使うとかですね、そういうような運用、結構ねそういう方法で受信アンテナと送信アンテナ2つを使って運用されているね、1.9 メガの、オペレーションをやってる方結構いらっしゃるようでございますけどもね、はい、私もね国内 QSO はですねこの 1.9 メガね、しばらくやってたんですけどもね、アンテナを下ろしてしまいましてね、その後またあのいろいろとアンテナを作ったり移動用のアンテナをね、やったりとかいろんなことをやってたんですけどもね、結局そのまま現在に至るという感じですけどね、まあ、あのホイップアンテナとかねそういったものですと、まあ、ローパワーで、あればね十分動作ができるんですけど、まあ、ある程度パワーを入れるようになるとねやはりある程度しっかり作らないといけないということで、まあ、あのスローパーとかですねそういったものが貼れればなんていうふうにねいろいろと、まあ、サイトを見ながらですね、あれやこれやこうやってたというところでございますけどもね、まあ、皆さんはねどんな感じで運用されているんでしょうかね。移動運用される方はね結構ホイップアンテナとかね、いろいろと自作されてペットボトルにねコイルをたくさん巻いてですね運用する、とかですねロングワイヤーを張って運用というようなね方も結構いらっしゃるのかなというふうに思いますけどもね。はい、まあ、そんな 1.9 メガでございますけどもね、さっきの法改正で、この周波数帯がですね、このかなり広くなりましてね、まあ、そしてですね電話モードも出れるようになったというようなことでね 1.8 から 1.875 のうちですね 1.845 から 1.875 このあたりがですね、筐体域の全電波形式ということで運用ができるようになったということですよね。結構ねこの周波数帯ちょっと聞いてるんですけどね SSB のね波はまだ聞いたことないですね。もうそろそろね皆さん免許も、変更のね届け入れ、されていると思うんですけどねどうなんでしょうかね、ここの周波数帯で筐体域これは 3kHz 以下で、A3E を除いて 3kHz 以下の、専用周波数帯幅の、形式であれば出れるということで SSB とかですねそういったところでも運用ができるということでございますよね。まあ、このあたりね、実はバンドについてはですねこのようになったんですけど、まあ、ご存知の通り、世界的に見るとですね、割り当てがない地域があったりとかですね、CW が運用を少しずつしているというようなところがあったりということで、まあ、それぞれその渾身になったりねいろんなことがあったりしますので、まあ、JR としてもですねそのあたりを十分考慮した形でのですね今回のこの割当区分についてはですね、バンドプランを作っているというようなところでございますね。はい、まあ、バンドプランをね、常時ご覧になっていらっしゃると思いますけどもね、こういう形でね少しずつですけどねバンドがね広がってくるとねいいですよね。まあ、同時にまた 3.5 メガの方もですね、3.575 の部分がですね580まで広がりましたので、この FT8 とかのね周波数ここがですねある程度高いトーンで出ますと、バンド逸脱する恐れがあったんですけどもね、この広がりで、だいぶねこれが緩和されているというところでございますんでねこのあたりは良かったですね。まあ、とにかくねこの 3.5 メガは特にそうですけどもね結構細切れなんですよね。このあたりが全部つながるといいんですけどねこれはなかなか難しいでしょうかね。はい、なかなかこのバンドエッジをですねどこからどこまでっていうのを覚えるだけでも大変でございますけどもね、また 3.8、3.5 とこの2つ分かれてますんでね、まあ、1.9 についても 1.8 メガとそれから少し離れて 1.907.5 から 1.90125 ここの周波数帯がまたちょっと離れてるというところでございますけどもね、はい、まあ、いずれにしろこのローバンドはですね、アンテナ次第ですけどもね非常に楽しいバンドなんでねなかなかあの運用しますとね、面白いですよね。まあ、DX との更新もね、いろいろとこうやりたいとこですけどね、なかなか DXCC、これ100を稼ぐにはね、いろいろアンテナもそうですしね、いろいろ工夫しなきゃなんないというところでございますけども、他のバンドに比べまして、そういうですね、いろんなこう工夫をしながらの、この DX ハンティングもまたこれはね、面白いなという感じがしますけどもね。まあ、あの運用されている方はもしねいらっしゃいましたらですねこのアンテナはどんなもの使ってますよとかですねこの辺の、ユーザーレポートとかですねそういったものをですねいただくといいかなというふうに思いますけどもね。まあ、気になるところはね市販品の先ほどご紹介しました、クリエイトデザインのね CD160 シリーズのね、アンテナこれをねちょっと使ってどうかなとかねそういうのもありましたし、 また一般の方がですね、ご自身で作られてそれを販売されてる方もね、いらっしゃるし、いろいろあります。またそういった資料がねだいぶ出てますので、これをもとに、ご自分の環境に合わせてアンテナを作ってですね、運用すると。そしてその動作がね、面白いようにうまく飛んだとかですね、どこどこどこできたというようなこういったお話、これがもう本当にね、そもそものアマチュア無線の楽しみなのかなというのもありますけどもね、こんなところをですね、ぜひ、お聞きの皆さんもですね、アンテナの工夫とか、レポートいただきたいなというふうに思うところでございます。いずれにしてもですね、この 1.9 メガ、ね、この電話モードは特に未知の、モードでもございますのでね、どんなこう感じで強制できるのか非常に楽しみなんですけどね、私も 1.9 は A1A しかないので、これを変更申請を出してですね、電話モードも出れるような形でですね、まずは手続きをしないとということでございますけどもね、また FT8 がですね、このところにぎわっておりますので、こういったモードもすでにね、これから楽しめるというところでございますし、いろいろとね、少しずつですけどね、こう今までなかなかこう運用しにくかったところがですね、いろいろとこの電信のみならずいろんなモードで楽しめるというのはね、非常にありがたいですよね。はい、この時期ね、ちょうどローバンドの話というのはね、この季節的にもどうかというのはありますけどもね、この法改正をするということでございましてね、この特に 1.9、3.5 メガ、バンドが広がったということで、お話をさせていただいておりますけどもね、はい、このバンド、またね、ちょっとノイズとかですね、そういったところも結構ね、難しいところあるんですよね、アンテナによってはね。これもね、どう対策するかっていうのがありますね。私もですね、以前運用してた時は、かなりね、ノイズがかなりレベル高くて、これをね、なかなか抑え込むのが難しかったですね。結局抑え込みきれずに終わっちゃいましたけどね。はい。DX もそこそこやってたんですけど、やっぱり今一つなので、もうちょっと長いアンテナを立てないとダメかなということもありましてね、考えてたところでございますけどもね。はい。なかなかね、楽しみが増えました。1.9 メガ、3.5 メガ。ぜひですね、皆さん、このね、チャレンジしていただいて、ぜひこの番組の方にもですね、レポートいただきたいなというふうに思います。というわけでございまして、本日の話題は 1.9、3.5 メガの話題でございました。はい、それではですね、この辺で楽曲1曲お送りしたいと思います。今日はですね、この西武ライオンズのね、9段階でございますね、地平をかける獅子を見て、これをお送りしたいと思いますけどね、個人的にはライオンズ応援しておりますんでね、今年もぜひね、シーズン優勝、そして、日本シリーズの優勝ということでございますけどもね、いよいよね、スタンドにもですね、観客が戻ってきましたんでね、本来の感じがだいぶ戻ってきましたけどね、無観客試合の時はですね、普段聞けないようなですね、アンパイアの声とかですね、ボールが、キャッチャーミットに収まる音とかですね、バッティングの音もですね、非常に心地よい音でですね、いろいろ聞こえてましたけどもね、はい、そんな楽しみもございましたね。野球シーズンがまた始まりました。それではですね、今日は地平をかける獅子を見た40周年記念バージョンでお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。いつもね、たくさんのメッセージありがとうございます。
はいはい、無線ね、
いろんなね、エリアからですね、いただいてましてね、ありがたい話でございますよね。コミュニティ FM 放送はですね、この西東京市でその周辺ということでね、ラジオ波を直接受信できる範囲はその範囲なんですけどね、いわゆるサイマル放送とかですね、あとポッドキャストということでね、本当に広く、オール JA からですね、メッセージいただきまして本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。本当にね、いつもありがとうございます、ね、でそれでは早速今日ね、最初の、方は、小松市ですね、 HFG 大野さん、HGF 大野さんですね、失礼いたしました。 昨年一度メールを取り上げていただきました。ありがとうございます。ということでね、2回目の登場でございますね。40SSB と CW で遊んでいます。東方のアンテナは 40m フルサイズダイポール。いいですね、これね。まあ、フルサイズのね、ダイポール、これ一番いいですよ。ね。最近はデジタルの皆さんが特定周波数で QRV をしております。電話で運用する際には QRV、QRM とならないように気をつけています。ということで、当局は和文の更新も大好きで、のんびりとした QS をやっています。ということでね。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、ね、7.074 かな。DX との更新でね、FT8 の周波数ございますんでね、この辺り、SSB とかでね、更新にならないようにね、いろいろとこう、住み分けしないといけませんけどね、はい、皆さんね、これはもう、きちんとね、守っていただいて運用されているということでございますけどもね、はい。こちら、大野さんはあれですかね、FT8 の方は運用されていないんでしょうかね、はい。まあ、和文の CW ということでね、なかなかね、あの和文曲、まあ、出てる曲はね、たくさんいらっしゃるんですけどね、結構皆さんね、ファースト QS2 の方ってあんまり最近お会いできなくてですね、別の周波数で、こう、指摘を出したりすると、全くこう応答がなかったりとかですね、いろいろ難しいんですけどもね、比較的7メガの方は、和文曲が結構多いんでね、よくマッチをさせていただいておりますけどもね、おなじみ各局さんが、よく聞こえてくるようでございますね。はい。
またなんかカットしたな。
どうも、大野さんありがとうございました。またですね、この和文 CW のね、お話などもお聞かせいただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてはですね、これは東京ですね、葛飾区、サイコン8883。ありがとうございます。DX クラスターも最近は FT8 のオンパレード。最近はフォンや CW などではファイルアップの度合いが少なくなったような気がしますが気のせいでしょうかということでね、まあそうですね、まああまり変わらないような気がしますけどね、クラスターでやはり、ね、いろいろと情報が載ってしまうと、やはり皆さん行きますんでね、珍しいところですと人気度が高いところはね、蜂の巣をつついたようにワンワンワンワンになっちゃいますけどもね、まあでも比較的やはり FT8 でね楽しんでる方もねたくさんおられるし、 FT8 のデジタルで、エンティティを稼いでる方もね結構いらっしゃるようでございますよね。
何が面白いの？
続きがありまして DXCC、はミックスではそこそこでありますが、最近はデジタルモードで、数字を伸ばしている曲も多いようですね。50メガでは以前は到底100は無理と思っていましたが、デジタルモードを含めると、100の壁もそんなに難しくはないと感じてしまうのが恐ろしいですというふうに、ね、書かれていますけどもね、まあ、そうですね、まあ、DX とかもですね SSB CW のみですとやはり50でねなかなか DXCC100 を稼ぐのはね、まあ、もちろん根気とですね、あと多少の設備とかね、いろいろとこうやる気もそうですし、いろいろ掛け合わせると、できるのかもしれませんけどもね、なかなか難しいですよね。コンディション次第でございますしね。まあそういう意味ではですね、このデジタルモードで、この100を稼ぐというのは、そんなに大変ではないという感じがね、今してきましたけど、それでもね、やはり、限界がありますからね、どうでしょうかね、はい、まあ、本当にね、まあ、連日のようにですね DX が開けて、遠くが見えておりますけどもね、この初めてニューエンティティのところはね色が変わったりいろいろも、まあ、便利機能がね満載でございますけどもね、まあ、そういった形で、追っかけている方はたくさんいらっしゃるようでございますけどもね、はい、どうもねありがとうございました。ぜひね他のモード SSB や CW でもですね、ぜひね頑張っていただきたいなというふうにね思いますね。またハイバンド楽しい時期になりましたんでね、どうぞ FB にお稼ぎいただきたいと思います。どうもありがとうございました。続いてもう一人のね方ご紹介できますかね。
まだやるの？
JRCPFK 変なさんですね。変なさんでよろしいでしょうかね。変なさんはですねこうカタカナでね書かれておりますね。こんばんは、ご無沙汰しております。最近は無線から少し離れておりましたが最近また思い出したように始めてしまいました。ツイッターで見かける QRL のポッドキャスト配信ツイートを見て、ついつい気になり、番組をお聞きし再開をしたくなってしまいましたということで、ね、ありがとうございます。そうですか、きっかけになりましたね。 QRT の時期は3年ほどですが、世の中は変わってしまったような雰囲気ですというふうにね書かれておりますね。まあ、1.9 メガ電信大好きで、時々、いい加減なアンテナで QRV していましたが、最近は、書いてありますね、拡張される周波数が広がり、楽しみも増えましたということでね書かれておりますけどもね、まあね、電話モードでね運用ができるっていうふうにもねなりましたのでね、もうすでに運用されているんでしょうかね。まあ、先ほど冒頭でのねコーナーでお話ししておきましたけれども、 SSB でね、更新されている方を、まだちょっとマッチしたことないんですよね。まあ、日々ねちょっと聞いてみたはいるんですけどね、なかなかお聞きすることができないんですけどね、どんな感じなんでしょうかね。はい、皆さんどんな感じでね運用されているのかなという気がいたします。
興味ないから、
ね、運用されている方、特にね 1.9 メガアンテナはどういうものがあるのかなとかですね、どんな風に運用するのかなってね結構気になってですね、番組の方にもねメールいただく方結構多いものですからね、実際に運用されている方のお話なんかをですねお聞きしたいところでございますよね。はい、どうもね変なさんありがとうございました。続きがありましてですね、この変更申請電子申請で行っていますが、1ヶ月ほど前から受付処理中でなかなかその先進みません、どうなってるんでしょうかっていうふうに、ね、書かれておりますけどもね、今やはりですねどこの、地域のですね交通局さん、やはりね、このご時世で、この人材的にもですね交代で勤務されてるんでしょうかね、なかなか手薄になってるんじゃないでしょうかね。なかなかご苦労されてるかと思いますけれども、ちょっと時間はね、ある程度かかってるようでございますね。まあそれでもですねやはり一つ一つですねきちんと処理をしていただいてると思いますので、まあ、もうしばらくねお待ちになればと思います。業務の方でもですねやはり申請代行とさせていただいてるんですけど、まあやはりねちょっとこの時期、ね申請についてはこの電子申請の進みの方はちょっとね遅いのかなっていう気もしますけどね、まあこれはもうしっかり待っていただくしかありませんのでね、はい、でまあなんか不備があればですね必ずご連絡が入ると思いますんでね、はい、よろしいかと思いますけどね、心待ちにしてるかと思いますけどね、ぜひお待ちいただきたいと思います。はい、またですね、この電子申請の話題なんかもですね合わせてお聞きしたいと思います。どうも変なさんありがとうございました。またねメッセージお待ちしております。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございまして、 QRL 本日もですねエンディングでございますけどもね、まあ、しかしこの 1.9 メガね、なかなか簡単に出られる周波数でもございませんのでね、アンテナとかねどんなものがあるかとねいうのも非常に問題ですよね。まあ、ロングワイヤーアンテナ、それと例えば AH4 とかですね SGL ですかね、アンテナチューナーありますよね、ああいったものを、使ってロングワイヤーにして、運用されてる方とかね、またホイップアンテナ、ね、ペットボトルにコイルを巻いてですね運用したりとかですね、そういう方もおられますしね、また敷地がね非常にこう広く取れる、ね、局にとってはですねスロープアンテナとかですねそういったもの、あるいはですね、非常に長く張るロングワイヤーもですねワイヤーをうんと長くしてですね、運用されている方もねいらっしゃると思います。まあ、私ね大学のクラブ局の時に1.9 のフルサイズのダイポールを学校の屋上で張ってやってたことがありますけどね、あれは結局高さが足らなかったんでしょうね、屋上から竹竿でですねフルサイズの長さでダイポール張ったんですけどもね、結局SWR が全く落ちず全くでもなかったですけどね、それはそのまま使ってコンテスト参加してましたけどねはい、まだ 1.9 メガですねコンテストがあった時代です。で私たちが卒業したと同時に 1.9 メガバンドなくなりましたんでねコンテストからねはい、まあ、そんな覚え出もありましたよね。まあ、よくね1.9 ダイポールで出ようっていう風にね考えたなっていうのがありましたけど、まあ、敷地だけは非常に、十分すぎるほどある学校だったんでね、そういった遊びもできましたけどもね、懐かしい思い出でございますけど、はい、というわけでございましてね、本日 QRL これで終了でございます。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカ カイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。